今日の問題、21回本試験問題50、介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか3つ選べ。1番、緊急短期入所受け入れ加算と認知症行動心理症状緊急対応加算は同時に算定できる。緊急短期入所受け入れ加算と認知症行動心理症状緊急対応加算は同時に算定できるとありますが、これは誤りですね。緊急短期入所受け入れ加算っていうのは、ケアマネさんですね。ケアマネさんが必要だと判断した利用者さん。例えば、家の問題とか本人の状況とかですね。一人暮らしでちょっとなんか倒れてたとかですね。とにかくケアマネさんが必要だと判断した利用者さんに対してですね。のショートステイで受け入れた場合に、これは7日を限度になるんですが、算定できるっていうものになりますね。これっていうのは、似たものと同時算定っていうのはできないわけですよ。でそれが認知症、心理症状、緊急対応加算というものになるわけですね。でこっちはどんなものかっていうと、お医者さんが判断するんですけども、お医者さんが緊急にこれ入った方がいいよと、必要だと認めた。認知症の行動心理症状がある利用者さん。こういった方を受け入れた場合に7日を限度として算定できるものになるわけですね。どちらも緊急性がある人に対して受け入れたものというふうになりますね。判断するのがケアマネさん、ドクターというのは違いはあるんですが、よく似ているということで同時算定はできないというふうになっていますね。その次2番。一定の条件を満たした事業所が各単吸引等の医療ニーズの高い利用者に対しサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。一定の条件を満たした事業所が各単吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には医療連携強化加算を算定できるとありますが、これは正しいですね。医療連携強化加算っていうのは、看護体制っていうのを強化していると。で、プラス重度の人っていうのを受け入れた時に算定できるものになるわけですね。で、重度の人ってどういうものかっていうと、核炭吸引の人とか、人工呼吸器をつけている人とか、あるいは中心静脈ですね。中心静脈栄養なんかを行っている方、こういった方を受け入れた時に算定できるものというふうになっていますね。その次3番。利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できるとありますが、これはその通り正しいですね。片道184単位というふうに決まっています。もう送迎加算っていうのがありますのでね。その次4番。一定の条件を満たした事業所が認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。一定の条件を満たした事業所が認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できるとありますが、これもその通り正しいですね。認知症専門ケア加算ってどういうものかというと、ごめんなさい。認知症の利用者さんを一定数ですね、認知症の生活自立度3以上の人を5割以上受けているとかですね、そういうの決まりがあるんですよ。で、その認知症に関する専門的な研修を修了した人っていうのを配置している。こういう体制を整っている場合に算定できる加算になるわけですね。これは2017年改正で新たに短期入所の分創設されたものになります。最後5番。連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には加算を算定できる。連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には加算を算定できるとありますが、これは誤りですね。要は30日以上ずっと同じ事業所に短期で入ってて、入っている人っていうのをどうすんのっていうふうに聞いてるわけですけれども、そもそも短期入所ですからね、ずっと利用するようなものっていうのは原則はダメなんですよ。30日以上の連続利用っていうのは原則ダメなんですよ。だから本当だったらそれを超えた場合っていうのはもう短期入所介護費っていうのは取れないんですよね。だけど実際の取り扱いとして、長期で入っている人いるわけですよね。でそういった場合にはどんなふうにしてるかっていうと、31日目は自費で払う、全額自費で。で、32日目からまたしれっとですね、30日間使うことは可能なんですね。ただし、それを使ったら よっしゃっていうものじゃないんですよ。何やっとんねんとね、そらそらちょっと短期っていうほどじゃないだろうと、短期言ってるのに長すぎへんかと、そうなるので加算ではなくて減らされますね。あのたとえ1日自費で挟んだとしても、31日以上、また32日目から30日間ですね、使うっていうことはできますし、短期入所の介護費っていうのも算定はできますけども、減るよっていうことになりますね。減算っていうのが正解になりますので、この問題は誤りとなりまして、問題50の正解は、2番、一定の条件を満たした事業所が各短期入院等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には医療連携強化加算を算定できる。そして3番、利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には送迎加算を算定できる。そして4番、一定の条件を満たした事業所が認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には認知症専門ケア加算を算定できる。2と3と4が正解数となります。では解説は以上です。